大体皆さんこの感じ取れますでしょうかね、今ずっと海岸地域を上がってきてですね、そしてここでこう遮られるわけなんですよね。そして私たちがさっきバスで北の方を向かっていましたから、右の方が、ユダヤそしてサマリアの産地になったわけなんですね。でこのサマリアの産地が途切れて、そしてあっちにガリラヤがあるわけです。ガリラヤも産地になってるわけです。この間を貫いているのがこのイズレール平原で、そしてこの峠があって、そこが要塞になってるわけですよ。でさっきの古墳って言ってましたけど、それがテルと呼ばれますね、宮城遺跡で。なんでなってるかって言ったら、何度も何度もその戦いで潰して、そこ瓦礫を取り除くんじゃないんですよ。東北の地域に行ったら瓦礫取り除くって相当大変だって分かります。じゃなくてただ地ならししちゃうわけですね。でその上に町を建ててるので、どんどんどんどんそれが丘になっていくわけなんです。それがこれから行くメギドになっていくわけなんですね。で先ほど話しましたように、そのエリアとバールの戦いというのは、戦いという言葉でこれが一つ集約されるわけですよ。だからデボラ、バラク、カナン人の戦いもそうだし、あとその他の、あと、後でメギドに行ったら説明しますけども、ヨシアもですね、ここら辺でその猫と戦ったわけなんですよね。パロの猫と戦ったわけです。ただエリアとバールとの戦いの違いはですね、物理的な戦いじゃなかった、霊的な戦いだったわけなんです。でイスラエルとシドンですね、このフェニキアのですね、このシドン、ツロの人たちとは別に悪い関係ではなかった、貿易を行っていたわけですね。ダビデの時もそうでしたし、特に悪い関係はなかったわけです。でこの山によってある意味でその文化というか、なんていうかな、宗教もですね遮られてたっていうところがあったわけなんですけれども、それがイゼベルとの結婚によってですね、イゼベルがそのまま、この持ってきてですね、でそれで大変なことになっちゃったわけですよ。国として、この異教の異教のですね、このそのまさにバール信仰がそのままこの国として、植え付けられたというのが、事件だったわけなんですね、アハブの時で。先ほどもクリコさんおっしゃったように、アハブは政治家としては非常に優れても、これ読んでいくとですね、戦争でも勝ってますし、あとは他にもいろいろと遺跡でですね、いろんな良いものが見つかっていますね。だから私たちもですね、その上手にやってる人見るとですね、霊的にもいいんじゃないかってこうなるんですけども、神様から見ると全然違うわけなんですよね。でそれで霊的な戦いがここで繰り広げられたというのが、ここでの背景になるわけなんです。でまずですね、エリアは飢饉ですね、神様がエリアを通してですね、飢饉をこの3年6ヶ月与えられてですね、そしてヨルダン川どっちなんでしょうね。ヨルダン川どっちですか。東だからどっちですか。東だからあっちですか。ですね。であっちの方にですね、この神様が行かせて、カラスによって養いをさせて、そのヨルダン川も尽きてしまったとですね、もうちょっとしたら数日後にヨルダン川行きますけれども、それからシドンに移ったわけです。ですか、シドンだから北ですよね。この北の方に移って、でそれでそこで誰が養ったんでしたっけ。ヤモメなんですよ。ちょっと養われてはいけないような人だったんですが、まず私にパンを作りなさいと、そうすれば亀の粉と壺の油は雨が降るまでなくならないと。これは彼がよく欲して言った、そのむさぼって言ったのではなくて、むしろそのシドンの女に対してイスラエルの神を一番にしようと、その試しを与えたわけで、彼女はそれに従順に従ったわけです。でここで興味深いことが起こって、次にナザレ、その次の次にナザレ行きますけれども、イエス様が言いました。誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。イスラエルではシドンの神々を拝んでた。でシドンの女はイスラエルの神を拝めたんです。でこの皮肉なことが、起こるんですね。で イスラエルの人はですね、この先ほど兵役が終わるとですね、東洋に行くんですよ。あのインドとかですね、ネパールとかですね、タイとか、ね、日本にも来てますけども、憧れるんですね、仏教とかですね。で、私たちはどうでしょうか。そういうのに育った人間ですよね。で、イスラエルの神を信じたわけですよね、イエス様を通してですね。その逆現象が、まあ、この今でも起こっていて、でもエリアはですね、たった一人の預言者だと思ってたんですよ。このヤーウェを信じてるのは私一人だけだと思ってたら、オバデヤが、いや、そんなことないよと、私かくまいっていましたよと。で、そして神様ご自身が男子7000人がバールに膝をかがめていない。そしてパウロがそれを引用して、私のためにの、それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいます。ユダヤ人でもこのイエス様を通して誠の神に出会っている人たちがいるわけなんですよね。で、ここから私たちが学ぶことができるのは、エリアがバールの預言者にチャレンジを、イスラエルたちにチャレンジを与えました。どっちにつくのか、イスラエルなのかと、ヤーウェなのか、それともバールなのか、今決着をつけなさいと。ヤコブが言いました。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。彼らはヤーウェを信じていなかったということではありません。信じてたんだけども、バールも使えてたんです。ですね。しかも、ヤアーブの時は豊かなイスラエルの国でした。私たちにも語られなければいけない言葉。で、もう一つは、バールの預言者は派手な祈りや踊りをしていましたね。で、何の反応もなかった。エリアの祈りどうですか？短かったですよ。でも祈りが答えられました。これが生ける神とそうではない神との違いです。イエス様が言われました。マタイの6章の7節と8節、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方にお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですと。祈りを聞いてくださる神様です。これを覚えてください。祈りを聞いてくださるんです。私たちは生きているからですね。そしてここからですね、地中海は、あっちですか、こう膝をあのこう入れ、あの頭をですね、膝の間に入れてですね、祈ったんですよね。それは若干雲が見えたと。7度やらせたんです。神様は雨を降らせるとおっしゃったんですよ。御子で祈るって7度目に雨が降ったと。御心にかなう祈りは聞きます、聞かれますね。で、私たちはですね、御心じゃないから一生懸命祈って祈り倒すみたいなイメージを持つんですよ。で、御心であれば、神の計画であれば、だったら何もしなくていいじゃない。逆なんですね。神の御心、神の計画だからこそ祈るんですよ。これが、ここからですね、学んでいかなければいけないことですね。そして、ここからですね、雨がザーッと降った時に、イズレールはどこですか？実際イズレールの町は、今こっちの方ですよね。
アフラという町がありますけど、
あ、そうです、そうですね。その宮殿があったところ、
宮殿
が南の、もうちょっと南のですね、あっちの方ですね。で、あっちに逃げたわけですよ。逃げたっていうか、一緒に走ってったんですよね。で、そこにイゼベルがいて、ちょっと脅されて、で、逃げてですね、まずベールシェバに行ってですね、これからあとで行きますよ、ベールシェバ行って、そしてなんとシナイサムにまで逃げてったというのがあっちの方向になるわけですよね。ということで、以上です。じゃあお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。今本当にこのイスラエルのこのカルメル山の上にいて、どっちにつくのかというチャレンジをイスラエルたちに与えられたように、私たちにもどっちにつくのかと語ってくださっていることをありがとうございます。主よ、どうか今私たちの中で思い悩んでいること、そしていつもの生活を歩んでいて本当どっちつかずになっていること、今それを振り払って、ヤーウェこそ神だと、イエス・キリストの神こそ神だということを、本当に決めることができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。